詩編第110編、都詣の歌。主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。主よ、あなたがもしもろもろの不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は望みを抱きます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。イスラエルよ、主によって望みを抱け。主には慈しみがあり、また豊かな贖いがあるからです。主はイスラエルをその諸々の不義から贖われます。先週福島沖で地震がありました。そんなに大きくはありませんでしたけれども、津波が押し寄せ、沿岸部にいくつかの被害がありました。5年前の大津波を思い起こさせる出来事でした。で、福島県では今年の3月です、県内の7地区で東日本大震災の犠牲者を追悼するため、また復興への願いを表すため、そして支援に対する感謝を表すためにキャンドルを灯す、そういうイベントが行われました。このイベントはキャンドルナイト、希望の明かり、そういうふうに名付けられました。希望、それは苦しみの時にこそ必要なものです。福島があのような災害に遭わなかったら、人々は希望という言葉、それをキャンドルを灯してまで心に覚えるということはきっとなかったでしょう。希望、それは困難な時にこそ求められるものです。希望なしには困難を乗り越えることができない、それに耐えてさらに前進することができないからです。で、今日の聖書の箇所ですが、主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる、この言葉で始まっています。深い淵、それは何でしょう。私たちが人生でぶつかるさまざまな困難、苦しみを指しています。あの震災に遭った人々は本当に深い淵に投げ落とされたのだと思います。人々は希望を見つけ、そこから立ち上がろうとしていますけれども、まだ希望の光が見えない人、その中でいまだに苦しんでいる人も少なくないと思います。福島から横浜に避難した少年が、小学生の時からずっといじめを受け続けていて、中学生になった今も学校に行けないでいる、その子どもの手記が11月15日に公開されました。で、そこにはこう記されています。3人からお金を持ってこいと言われた。お金持ってこいと言われたとき、すごいイライラと悔しさがあったけど、抵抗するとまたいじめが始まると思って、何もできずにただ怖くてしょうがなかった。賠償金あるだろうと言われ、ムカつくし、抵抗できなかったのも悔しい。いつも蹴られたり、殴られたり、ランドセル振り回される。階段では押されたりして、いつもどこで終わるか分かんなかったので怖かった。バイ菌扱いされて放射能だと思っていつも辛かった。福島の人はいじめられると思った。何も抵抗できなかった。今までいろんな話をしてきたけど、学校は 信用してくれなかった。そしてこの少年はこう書きました。今まで何回も死のうと思った。でも震災でいっぱい死んだから、辛いけど僕は生きると決めた。いじめが原因で自殺する子どもたちが大勢いる中で、この男子中学生は必死で生きていこうとしています。大震災と原発事故のため、生活の基盤を失い、他の地域に移り住んでも、なお深い淵の中で苦しんでいる人々、特に子どもたちのことを思うと心が痛みます。この子どもが、僕は生きると決めた、そう言っているように、その心が癒され、力強く生きていってほしい、そう願います。で、私たちは人生の中でさまざまな苦しみ、困難に出会います。事情はそれぞれに違っていましても、仕事のこと、家庭のことで悩まない人はいないでしょう。経済的な苦しみ、病気の苦しみ、人間関係の苦しみ、愛する人との別れなどは多くの人が体験するものです。それぞれが深い淵を体験し、その中で希望をつかみ取ろうと苦闘してきたことだろうと思います。そしてその中で希望を見出すことができた人は、その希望に導かれて苦しみに耐え、困難を乗り越えてくることができたのです。深い淵という言葉で思い起こすことがもう一つあります。それは2010年8月5日、チリのサンホゼ鉱山であった事故のことです。大規模な落盤事故があったとき、33名の作業員が働いていました。地下700メートルの坑道に閉じ込められたのです。本当に文字通り深い淵ですね。33名の生存は絶望視されましたが、家族は希望を捨てませんでした。関係者に捜索と救出を願いで、その熱心が政府を動かしました。政府は国家予算を使って救出チームを立ち上げ、事故から17日目に生存者を発見しました。救出チームが生存者と最初のコンタクトを取ったとき、その通信を受けたら、私たちだったらどうするでしょうね。うわー、助けてくれ、早く来てくれ、なんて大声で叫ぶかもしれませんね。そうであっても不思議ではないのですが、それを受け取った人は、今主任と変わりますからと言って、連絡を受け継いだのです。生存者たちからとても冷静な反応が、応答がありました。それは生存者たちが実は救出を信じて、一人のリーダーのもとに統率の取れた生活をしていたからでした。いつ救出の手が差し伸べられるかわからない中で、精神的に混乱し、無秩序になってもおかしくないのに、彼らは必ず救出されるとそう信じて、その日に備えていたのです。で、生存者が実際に救出されたのは10月12日。地上と連絡が取れてから40日間も地下に閉じ込められたままでした。とても忍耐のいることだろうと思います。もっと早くできないのか、そういう不満や苛立ちがあっても不思議ではありません。しかし人々は静かに忍耐をしました。この忍耐を支えたのは希望だったのです。そして彼らはこの希望を祈りによって自分の手にすることができました。この鉱山で働いていた多くの人は神様を信じる人たちでした。彼らは根拠もなく必ず救出されるとそう思い込んだのではありませんでした。神様が私たちの祈りに聞いてくださるお方であることを知っていました。神が希望の根拠だったのです。 人の目には絶望的と思えるような状況の中でも、静かな信頼の祈りを神様に捧げることができました。神様を信じる者でも、突然大きな苦しみに投げ込まれますと、祈りの言葉を失ってしまうことがあります。交通事故で息子を亡くしたある牧師、彼はこう言いました。自分は牧師で、人に祈りなさいと説教しているのに、その自分がしばらくの間祈ることができなくなった。そういうことはあり得るのです。でも、神様を信じる者は、たとえ祈りの言葉を失っても、祈りの心を失いません。祈りを聞いてくださるお方を、決して失うことはないのです。何をどう祈ったらいいかわからないときでも、祈りを聞いてくださる神様を呼び求めることはできます。神様、主よ、イエス様、そう呼ぶだけでも、それは立派な祈りなんです。主よ、私はあなたに呼ばわると詩編にあります。この言葉のように、人々に祈りの心を与え、その祈りを聞いてくださる神様、この神様をあなたとそうして意識するときに、そこに祈りが生まれるのです。深い淵の中で、また濃い暗闇の中で、希望の光を見出せないで苦しんでいる人が多くいると思います。しかしその中でも、神を呼び求め続けるなら、祈り続けるなら、必ず希望が見えてきます。神ご自身が私たちの希望だからです。祈りはどんなに深い淵、濃い闇の中からでも神様に届くのです。で、聖書はさらにこう言います。今日の詩編の五節です。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は望みを抱きます。その御言葉によって私は望みを抱きます。私たちは御言葉によって希望を確かなものにするのです。アドベントのこの希望のキャンドルは予言のキャンドルとも言われます。それは私たちの希望の灯火が神様の言葉の約束によって燃え続けるからです。神様は私たちが希望を失わないために私たちに御言葉を与え、その約束を絶えず確かなものにしてくださっているのです。で、聖書は人が神様に作られたとき、何もかも満たされていて、完全な幸いの中にあったと語っています。エデンの園で、アダムとエバはおそらく希望という言葉をまだ知らなかったと思います。望むものすべてがそこにあったからです。しかし、人が罪を犯し、エデンの園から追放されたとき、彼らに希望という言葉が必要になりました。人が再び神様のもとに立ち返り、神様の祝福の中に生きることができる、そういう希望を人は求め始めたのです。けれども、この希望は、実は人間の側で始まったものではありません。神様の側で約束してくださったものです。神様は人が救いを望んだから、だからその望みに応えて、初めて、じゃあ救いを用意しようかと言って救いを用意されたのではないのです。ご自分の側から救いを約束し、私たちがそれを望み求めるようにと仕向けてくださったのです。私たちの救いのために必要なすべてを準備し、私たちが信仰によって受け取るだけでよい、そのようにしてくださったのです。救いの約束の言葉は、 人が罪を犯した直後にすでに与えられています。創世記の3章15節、私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう、とあります。これは女の末としてお生まれになったイエス・キリストが罪と悪の力によって十字架につけられるのですけれども、そのご自分の十字架と復活によって罪と悪の力を打ち破ってくださるというその予言です。この予言から始まりまして、聖書にはイエス・キリストのお生まれに関して、その働きに関して、十字架と復活、また昇天、再臨に関する予言が主なものだけでも50はあります。神様は他にも数限りない約束の言葉を与えて、神様を信じる者たちを励ましてくださっています。神様は私たちが失望や絶望に陥らないように、常に御言葉を与え続けてくださっているのです。この神様の言葉に信頼するなら、私たちは希望を失うことはありません。1915年1月、英国の南極探検船エンデュラス号が氷に閉じ込められた。乗組員は救命艇でエレファント島に逃れたのですが、そこは無人島で通常の航路から遠く離れていまして、そこにいたのでは助かる見込みが全くありませんでした。それで4月になってから、隊長といいましょうか、船長といいましょうか、アーネスト・シャクルトンと5名の人がサウスジョージア島に助けを求めに行くことになりました。エレファント島に残された人々はシャクルトン隊長と必ず助けに帰ってくる、その言葉を信じて待ちました。そして彼らは8月にシャクルトン隊長が乗ったその救出の船を迎えることになったのです。人々がシャクルトン隊長の言葉を信じて希望を持ったように、私たちもどんな絶望的な状況の中でも神の言葉によって希望を持つのです。人々に誠実を尽くしたのに受け入れられなかった、懸命に努力したのに物事が良くならなかった、人生の中には地下に閉じ込められる、あるいは氷の壁に閉じ込められる、そんなふうに感じられるようなことがたくさんあるものです。その時にも私たちを支えるものは神と神の言葉への信頼、そこから生まれる希望です。アドベントに希望のキャンドルを灯します時、神様がイエス・キリストによって与えてくださる希望、そこに思いを向けましょう。私は主を待ち望みます、我が魂は待ち望みます、その御言葉によって私は望みを抱きます、そう主なる神に申し上げましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちは困難に直面して失望し、苦しみの中で絶望しやすいものですが、あなたは困難や苦しみの中にこそ希望の光を置いてくださいました。その光を祈りによって見出し、御言葉によって確かなものとすることができますよう、私たちを助けてください。希望の光を受けた私たち自身も、希望の光となって、この暗い時代を照らすものとなることができますよう、導いてください。私たちの希望、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。